皆さんお久しぶりです。だいぶ期間が空いての、聞き流しラジオ更新になるんですけども、今回ちょっとイレギュラーな形で更新です。この前ロビンとヨシのメンバーズ限定のコンテンツで、デンラジっていうのがねあるんですけども、第8回デンラジっていうのを収録しまして、それが3月6日に上がってるんですけど、それをちょっと時間差で1週間ぐらい経って聞き流しラジオにも上げようと、ちょっとロビンと話して、そういう形、そういう形で、はい、上げてますので、ぜひまだねメンバーズ入ってない方はYouTube チャンネルロビンと一緒のチェックしていただきたいというところはあるんですけども、今回はその一部メンバーズ限定のコンテンツを聞き流しラジオにそのままですね時間差でお届けします。タイトルは、第135回というものにはしてますけど、内容はデンラジになっているので、はい、ではどうぞ。はい、
おお、なんか久しぶりだ。あ、やばい、ちょっとそのまま待っててください。
はい、
あのね、何回目の電ラジだったか忘れちゃった。
あ、なるほどね。
ちょっと待って、いや、せっかくねずっと第何回なんとかって言ってるから、ちょっとそんな感じでオープニングしたいから。あ、うるさい、最後が森 G と第7回だから、あれどうやってオープニングしたっけ。第8回、ちょっと待って。
人はみんな知ってる可能性は第7回、
あ、こんな感じですか。わかりました。いいですか。
はい、はい、どうぞ。
じゃあ行きます。第8回デンラジパチパチパチ
パチパチ、
よっさん、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
もうめっちゃ久しぶりな気がしてんだけど、だって先月はね、俺ちょっと休んで、で第6回電ラジ、あ、2ヶ月前か。え、いや、もっと前、3ヶ月ぐらいかな。ちょっと待てよ、リアルに見てみよう。
まあ結構経ってるね。
12月27日、あ、だから去年ですよ。先生。あ、しかも結構もっと去年だし、多分4ヶ月前ぐらいかもしれない。っていうのは、あの12月の電ラジは、あの松に出してるんだけど、松あたりに出してるんだけど、実際収録は、あの12月の頭あたりでやってるんですよ。あの、そう、だからもう4ヶ月ぐらい経ってますね。じゃあそう考えるとね、ヨシさんの方ではで聞き流しもずっとやってないよね、俺ら。
やってないね。
あ、だからもうね、ヨシさんの近況報告バイヤーじゃないですか。
バイヤー。バイアルトと。
あ、違う、あの、やばい
わ。あ、やばいね。
なんか変な風に言ってみた。
ね、
なんかね、なんかのアニメでバイヤーって言ってる人がいたんですよね。やばいわ。いや、結構ね、いろいろあったんじゃないですかね。
まあまあ、でも一個は仕事退職しましたってことですね。
おめでとうございます。
はい、まあ厳密にはちょっと有給消化中なので、はい、3月10日付で退職するのかな。はいはい、
今日は6日ですね。
はい、
あと4日か。なるほどね。いやいや、おめでとうございます。もう電ラジだからこそ、もうね、おめでとうございますっていう言葉が一番匹敵っていうか、するんじゃないかっていう。
いやー、まあでも1年と3ヶ月かな。まあ頑張りましたね。
いやー、ヨスさんの中で一番長い、あの仕事は何年なんですか、あの正社員は。
あ、でも2年半とかかな。
あ、だから、まあそういう意味では、まあ最長の、あれじゃないけど、
うん、
ただいろいろメンタル的にいっぱいいっぱいだったってことを考えたら、1年と3ヶ月はもう十分じゃないですかっていう感じだよね。
濃かった。もう多分3年ぐらいいったかなって感じよ。
そうだよね、めちゃくちゃすごかったよね。でもなんだろう、でもこうやって考えるとさ、その前のサラリーマン時代あったわけじゃん、
うん、
あの、
はいはい、
俺もなんか一緒に一瞬アルバイトとして働いてた時の会社とかもあったと思うけど、なんていうの、その時もさ、言ったらさ、正社員の仕事って分かってないわけじゃん、言ったら。
うん、
今回はさ、 忘れてたっていう感じじゃん、あの今回のやつは。なんか、あ、正社員ってこういう感じかみたいな、
はいはいはい、
こういう感じかじゃない、こういう感じだったなみたいな感じじゃん。ああ、でも前のやつはさ、 むしろ初めてだからびっくりしてると思うんだよね、その時も。もしかしたら分かんないけど、
うん、
うん、なんか何が違ったんだろうね、言ったら。
いやでも、まあ、まずそもそも結構、だって前の会社員の時が15年前とかでしょ、
うん、
だからそっから時代も変わってじゃん、スラックってものが出てきたりとかさ、なんかその仕事のテクノロジーのところでもいろいろ変わってた、その会社の仕組み化っていうか、なんかわかんないけどさ、なんかそういうのもあったりとか、なんかすごいこう会社ってこうやって仕組み化されてんだなっていうのが俺のこの日々のタスクにもちゃんと入っててみたいな感はすごい一番強かったんじゃないかなって気がする、うん、
なるほどね。
またね、企画書作るとかね、それもなかったしね。
だからさ、なんかそれをやって今考えるとちょっと新しい景色が見えてきたんだけど、なんか、ヨッサンの能力が上がりすぎた結果だったのかね、もしかしたら逆に。
あ、これ大変だった理由が、
そうそうそう、もしかしたら違う観点で見るとそういうのもあるんじゃないかなって今一瞬思ったんだけど。
ああ。
なんかそのね、だってほら初めて正社員してた頃とさ、はい、今もう断然違うわけじゃん、能力。
あ、はいはいはい、
うん、ね、コミュニケーションからね、まあ、そのテクノロジー、デジタル系のテクニックもさ、
うん
うん、全然違うわけで、
うん
うん、頭の回転の仕方も違うわけで、
うん、そうだね。
でその真面目っていうところは変わってないから、
うん、
だからその頃もよっさんなりには真面目に頑張ってたんだとは思うんだけど、ただ、うん、能力が今とはね違うから、
はいはい、
うん、そんなになんかこうキャパオーバーな感じではもしかしたらなかったのかもしれないけど、今回は真面目が根本ずっと一緒だから、もう能力全部使えるもんはもうフル稼働みたいなさ、なんか
そうね
になってたんかもしれないよね、なんかそういう見方もあるのかなって今一瞬思ったね。
まずその仕事の種類が、前の会社は接客だったからさ、メインが、
うんうんうん、
だからもう仕事の種類も全然違うっていうか、なんかまあ、そっから俺バックパッカーしてブログ書いて YouTube やってっていう、なんか今の俺のスキルがその後に培われてるから、
うん、
でそれがすごい、もう言ったら頭脳作業がメインだから、
うんうん、
その仕事をする手で入ってね、それでもう頭がもう大変みたいな、なんかそういう仕事の種類も違かったっていうのはまあある気もするけど。
そうだよね、でも確かにそこもさ、あの能力が上がった結果っていうところにもつながる気がしたのが、あの、
うん、
能力が上がったからその履歴書のクオリティも上がったわけで、それを買われたわけってことだよね。
そうですそうだね。
そこ買われたから、まあ、そこの能力を、まあ、使わざるを得ないっていうのもあるしっていう、
ね、
だってそうだよね、初めて正社員は要は新卒に近い状態なわけだからね、それはね、振られる仕事もそんなねレベル高いわけじゃないだろうし、 ある意味誰でもできるような仕事とか振られてたんだと思うし、多分、
うんうん、まあ月に1回のミーティングで目標の売り上げがどうこうみたいなね、うん、そういうプレッシャーはまああったけど、
はいはいはい、
まあでもそうだね、全然違うよな、
うん、でも確かにな、今そうやって昔のヨスさんと比べると確かにあの頃の
うん、
ヨスさんと今は全然違う気がするな。まあね、その分ね、まあ俺も含めてだけど年齢も重ねてるわけだからね、うん、逆に成長してないと逆に やばいかなっていうところはあるかもしれないけど。そうですか。いやいや、でも本当にね、あの聞き流しラジオをね、あの全部そのヨスさんが社員になってからのねやつを聞いてる人からしたら、はい、もうね、まあ本当ある意味面白いストーリーをですね提供していただいてありがとうございますっていうぐらいな気がするんですけどね。もうそれがやっとジエンドが来ましたという
そうね
感じですね。いやいやいや、本当
まあでもいい経験になりましたよ。
なるほどね。いや、うん、もう僕もね、本当楽しませていただきました。いやでも俺のね、まあ最後の最後もさ、ちょっとさ、結構さ、メンタル的にこう、いっぱいいっぱいなところあったじゃん。なんかちょっと、まあ、そんないっぱいいっぱいじゃないけど、ほら、なんかちょっと不安要素が何個かあったりとかしたわけじゃん、最後の方。
ああ、はい、そうですね。
うん、で、まあ、そういうのもあって、なんか、ちょっと、 俺はね、ちょっと期待してたんで、なんかあるかもみたいな。はいはい、
そうね。まあまあ、でも何事もなく、無事に最終出社日を終えて、まあ先週の木曜から、なんか3月2日が最終出社日だったって感じだね。
そうだよね。いや本当にね、いやなんかね結構細かく言えなさそうな内容だから俺もあえてそこまで言わないけど、まあでもねなんか本当にちょっとなんかあスムーズに終わるかもって思ったところに急にいらない情報が入ってきてそれで一気にこう不安要素がすごい高まってしまうっていう現象がね最後の方に起きて、でそれでちょっとねその話を聞きながら、ヨスさんはさ、まあ、ちょっとそれに対してもちょっといっぱいな気持ちになってたから、俺はただただね、なんか、いや確かにそれ大変だねと思いつつも、俺の心の中では、うわちょっと楽しみにって、ちょっとちょっとなんかね、なんかないかなみたいなの少しあったけど、だからその頃の、そのぐらいの時期の電話はすごい楽しみだったんですけどね。まあでも毎回 そんなに何もなく、うん、でだからその頃だから本当に聞き流しやってなかったよね。
やってなかったね。まあまあ、その頃もその頃はまあ多分お互い忙しかったかなんか。
まあそうね、俺もねいろんなとこ行ってたしね、
うん、でその後俺がもう辞めるって決まってからはなんかねちょっとそのやるからには俺の辞めることが決まったって話を出さないでやるのも変だから、なんかちょっと一旦保留しようかみたいな雰囲気はあったけどね。
うん、うんうん、そうね。なんかそういうのをしっかり俺に予算は言ってなかったけど、まあ俺もなんとなく察したよね。まあまあそうだよなっていう。
あ
いやそうですか。いやいろいろあったっすけど、なんか一番こう頭に残ってる思い出とかあるっすか、その仕事してて。
一番頭に残ってる思い出、
うん、
なんだろうな。
俺はなんか今パッと言葉で出ちゃったのが鳩サブレって出てくるけど、でもそんなに大きいイベントではないけどね。なんか
まあでも、あでもそれで言うとそうね、俺は鳩サブレよりかパチスロですね。
あパチスロね。あ言ってたね、はい、ちょっとね、うんうん、そうだよね。本当にそんなものに縁がなくね人生避けてきたっていう、避けてきたっていうかね、興味も本当にないのに、いきなりパチスロに入ってしまうっていう、う
ん、ね。だってそうだ、パチスロもあるしホラー映画を一人で見ちゃう。
いや俺も今それ言おうとしたいやそっちの方がすごいんだけど俺的には、パチスロより。
いや確かに確かに、うん、
だってねえ、だってそれをね、俺が言おうね、ヨスさんにちょっと一緒に心霊系見ようよって言ったらね、何回かいやそれやったら俺マジであのもう 友情もやめるよぐらいなねとか、はいはい、結構ねガチにガチに嫌がってたのをねさらっと一人で見るっていう、半端ねえしかも2回ぐらい見た人確か。
ああ確かそうね、1回目がそこまでで2回目がやばかったみたいな感じかな。確か
いやいやいや、だから本当に究極、もう究極にね追い詰まってたっていうかね、
うーん、
本当に排水の陣みたいになってたよね、ヨスさんが普通に。
そうね。
排水の陣になってて、もうなんだろう。まあだから、排水の陣でもうちょっと溺れかかってたっていうことだろうね、多分。で、ちょっとこう、天の川が少し見えてたみたいなね、桃源郷を越えそうだったみたいな感じ。で、だからその、天の川が見えてたとか、そういう時の状況が多分そのパチスロ行ったり、あのホラーを見ちゃったりっていう状況なんかもしれない。はいはい、ちょっと意味不明な、ちょっともう、この世の理屈じゃちょっと説明できない現象が起きてるみたいな。いやーすごいね。まあ確かにね、それはありましたね。まあ俺はやっぱり全体通してやっぱこのアップダウンの繰り返しとこのデジャブ感が面白かったなっていうのはありますよね、やっぱ。
はいはいはい、
この 短期間でこのショートスパンですごいスピードでデジャブを繰り返す感じが面白かったっていうか、いやショートスパンすぎて前のやつ学習できるだろうぐらいなこのスパンなのに、もう分かりやすく繰り返していくみたいな、
はいはいはい、
ね、でもヨスさんのメンタルもそれどころじゃないっていうね、もうね、
そうね、
うん、なんかね、そうだよね、そんな学習する余裕もないわっていう感じだよね多分ね。ね、なんかウェーブで表現してたけどね、結局不可抗力感もあったしね、なんか 自分はもう波に飲み込まれてる感があるっていう感じだったよね、なんかね。
うんうん。ありましたね。
うん、そうですか。え、なんか逆にこう、この会社に入ってよかったっていうこととかないですか？
ああ、でもまあまあ、まあでも経験としてはすごい、すごい良かったとは思ってますけどね。
なるほど。
まあなんだろう、もう本当に会社員とはみたいなところをなんとなく、
うんうんうん、
まあもちろん会社によって全然違うとは思うけど、
うんうん、
まあそことか、まああとはなんだろうね、まあ基本なんかみんないい人だったから一緒に働いてる人、
うんうん、
その人間関係でどうこうってなかったから、
うんうん、
それはすごい良かったかな、うんうん、まあその辞めてからもつながってる人もいるし、
うんうん、
辞めてからっていうかあのうん LINE でつながったりとかもあるし、
うんうん、なんかこの会社働いて改めて自分の長所はここなんだなっていう気づきとかなかったの？
長所、ああでもまあもそうね、まあ集中力じゃないかな。
集中力、
要はその結構社内で、まあ俺そんな社内でさいろんな人と交流したりするタイプではなかったから、
うんうんうん、
まあだからなんかそんなに他の人が俺のことどう思ってるのかみたいな情報って全然入ってこないんだけど、
うんうん、
まあ辞めるって決まった時に、まあいろんな人にこうちょっと辞めることになったんですみたいな挨拶をする時に、まあちらっと出てきたのが、うん、まあまあヨシさん、まあエリさんは基本仕事が早いって聞いてましたとかっていうのがね、うん、3人ぐらいから来て、
はいはいはい、
まあだからそれはなんかね仕事が早い、まあ俺的には多分5分10分で終わる仕事はその場でやるようにしてるから、
うん、
それをやる集中力っていうかなんか、うん、まあそういうのもあんのかなみたいな、
うん、
そう瞬発的なね集中力があるのかなって気はしたけど、
うん、いやだからそこある意味ちょっと同じかな。まあ俺はちょっと表現変えそう、変えるっていうか、
うん、
俺はいい意味でそのまあだからその集中力と同じ気がするんだけど、でも俺は逆にいい意味で鈍感力っていう表現しようかなと思ったんだけど、
ああはいはいはいはい、
だからそうね、結局周りがどう思ってるかっていうのをまあ気にせず、気にすることもなくっていうか、その分からず、
うん、
やること目の前のねやんなきゃいけないことをもう集中するっていう意味で、まあだからある意味同じかなと思ったけど、
はいはいはい、
そうね、
まあそうね、そうね、
でその人間関係が全然問題ないっていう話してたけど、うん、俺が聞いてる限りでは結構他の人は逆に人間関係が辛いっていう人が多いかったイメージがあるから
はい、はい、
だからそういう意味ではそこをね気にせずやんなきゃいけないことをやれてたっていうのは逆にすごい能力かなって思ったよね、
はいはいはい、
うん、やっぱりいろんなことを、だからねそこね俺ヨッさんと真逆だと思うんだよね。俺はいろんなことを考えすぎてゴールを見失ってしまうっていうことがあるから、そういう意味では本当ね、そこはすげえ長所だなって思ったけどね。
あ、
なんか俺ちょっと話、まあ、少しそれるんだけど、うん、最近令和の虎っていうね、昔のマネーの虎っていう、やつのリメイク版みたいなのを YouTube でやってて、それすごい今見てるんだけど、
はいはい、
で受験生版令和の虎みたいのがあって、その、まあ、大学とか行きたい若い子たちに、まあ、出資するみたいな、
うん、
で一人女の子ね、ちょっとねもう本当話し方とか全部もうまずね、私は大学に行って神になりたいみたいなことを出す子がいたんですよ、志願者で、
はいはい、
でもそこら辺でもぶっ飛んでるし、もうなんかめちゃくちゃ面白いわけで、
うん、
でも一人のその虎、まあ、そのね、投資家の一人が、いや、なんかすごい天才なんだけど、でもあなたっていうのは確実に受験落ちるタイプなんですと。なんでかっていうと、あなたはめちゃくちゃ考えちゃうタイプで、 例えばその数学もただただ数式を覚えて答えを覚えればもうそれで済むのに、あなたはじゃあこの数式はなんでこうなんだろう、なんでこれはこういうのがあるんだろうって考えちゃうタイプ で経験上そういう人はもうすぐ落ちちゃうんですと。だから何か成功する人っていうのはもう目標に向かって何も考えずにシンプルなもの、シンプルに考えてやっていく人なんだっていう話をしてて、
はいはい、
でそれ俺なんかちょっとね俺が心痛かったんだよねなんか、
うん、
あ俺なんかああだこうだ考えちゃう、なんかでしかもそれがなんか気持ちいいしなんか正しい感覚をに陥っちゃうっていうか、
はいはい、
でも確かにそれってすげえ無駄な時間使ってんなと思って、そうなんかああだこうだでほら俺は気を使っちゃうじゃん、俺結構勘ぐってしまったり気を使ってしまっちゃうじゃん、それ知ってるじゃんヨウさん、
うんうん、
そうそれいい時はいいと思うんだよね、なんかその場のね空気を読んで、
うん、
まあ最善なことをするっていうのはいいんだけど、でもそれを前もってなんかすごい考えちゃうのよくないじゃん、だって本当にそうなるかも分かんないし、
うんうんうん、
だからいやいやだからねそういうのちょっと反省しようと思ってそうそうだから
まあまあそうね、そこはでも考え、うん、まあそれもでも考え方によっては長所でもあるしね、
まあそうだからシチュエーションによってはいいと思うんだよね、例えば営業の時とかはいいと思うんだよ、うん、その瞬間の空気を読んで、
うん、
最適な行動をするっていうのはすごくいいと思ってるんだけど、
はいはい、
そうじゃない時に考えちゃう時は良くないと思ってね、なんかもうその、
うんうんうん、
瞬間的じゃなくて長期的にこの能力を使うと良くない気がしてて、その長期プランを考える上で、
はいはい、
めちゃくちゃああだこうだああだこうだ考えすぎたらもうね、本末転倒っていうかな、
ああ
そうだからね、その長期的なことを考える時はもうシンプルにね、もう分かりやすい、ね、シンプルなことをただやればいいだけなはずだし、
うんうんうん、
まあまあまあ、だからなおさらそのヨスさんの長所そこだなってすごい思ったね、なんか
はいはい、
うん、その目標に向かって本当にただストレートにいくっていう、ね、
そうそう、うん、まあ俺のメンタル的にはそのまあメンタルって考え方的には俺は動画制作の時間を作りたいから、
うんうん、
いかにその動画制作の時間を確保するかっていうために細かいタスクはもうその場ですぐ終わらすみたいな、
うんうんうんうん、
っていう、まあそれが溜まってくるとあいやあれもやんなきゃみたいなメンタルになっちゃうから、
うんうんうん、
それをもう瞬発的な集中力でもうさっさ終わらすみたいな感じが結果的に仕事早いって思われたのかな、
うん
うん、みたいな、
そうだね、そうだから前電話で話したけどヨスさんの短所はそのタスクの包容力はちっちゃいよねって感じするよね、
そうね、そうね
で俺はさだから長所でもあり短所でもあるんだけど、包容力はあるんだけど、でも短所は先送り癖があるっていうことなんですよ。
あ、はいはいはい。
そうそうそう。ね、本当一長一短だよね、こういうなんか短所長所ってなんかこうちゃんと関連性があるよね、裏を持ってね、面白いよね。
そ
う、包容力があるんだけど逆を言うと先送り癖があるだけじゃんっていう話にもなるし。ねえ、でヨスさんはキャパがちっちゃいんだけどでもその代わり仕事が早いっていうね、うん、なんか本当、
ね、まあ、コップが小さい分、うんうん、なんかすぐ飲むみたいな、
そうだねそうだね、うん、
まあ、ロビアもなんかもうじゃあとかに2リットルぐらいに置いといて、
うんうんうん、
もうどんどん増えてってみたいな、
そうね、
いっぱい入りますみたいな、
うん、いやでもねその代わりこうねそれを持っていくときは重たいからみたいな機動力を、
あ確かにね
いやそうね確かに機動力、いやでもねまあまあまあでもさ、やっぱ人間のそのなんだろう良さってさ、なんかそのなんだろう人間の一人一人の個人の能力ってやっぱこう一面だけじゃ表せないじゃん、やっぱこう複合的なね、
うんうん、
力はあるから、
うん、
だから俺もそういうちょっとそのためやすいからその時は機動力遅いんだけど、でも俺の中で長所だと思ってるのは爆発的な行動力ある気がするんだよね、
はいはいはい、
あでもそれ多分良さも一緒かもしれないね、なんかこうね、
あ
スタートした時の爆発的なダッシュを結構まあまあ強い気がするんだよね、
あ
でも良さの方が先行的な速さな気がするの、なんかこう光の細くて光の
その先行ね、
あそうそうそう
先行ってなんかこういや俺はなんかこう前もって俺先行ねみたいな、
あー違うあそっちじゃない、なんか光の
光の速さね、
光のね、そうそうそう違う違う、ひろくんじゃねえなんでいきなりひろくんが出てきた、まあそうヨスさんはそうなんか本当光の 鋭いスピードみたいな感じのイメージで、俺はなんか本当に爆発みたいな感じする、なんか、なんか爆弾的な爆発的な感じな気がする。でそんなに長距離はいけない。予算の方が長距離いけるよね。な2年っていうマックスの。
あ、まあまあね。2年3年ぐらいはいけます、
ね。俺は、どういうわかんねえな。でもか、マンス、月ベースな気がする、俺の場合は。
ああ、はい、はい。
年ベースではないな。うん、ただ、やっぱこう、その前さ、YouTube の、にコンサル俺受けてた時期があって YouTube 側から、
はいはいはい、
でその時に無料で心理カウンセラーのやつを受けたんですよね。その YouTube 側の、サービスでなんか無料で YouTuber に心理カウンセラー受けれますよって、はいはい、でその時に俺1回だけ受けて、その時に言われたのが、ロビンさんは多分人と関わる方がなんか人のためとか人と誰かと一緒にやる方が力発揮できるタイプですねって言われたのよ。孤独で行くよりかはその誰かと一緒に、ちょっと待ってください席すいません、はい、
はいはい、
孤独でやるよりかは何かやっぱこう人と一緒に関わりながらやる方が力発揮するタイプですねって言われてて、でそれを今すごい実感してるのが、メンバーシップちゃんとやれてるんですよ今日までは
いはいはい、
まあちょっとね、聞いてる人たちにロビン本当にちゃんとやってるかどうかはね、ちゃんとやってねえよと思う人いるかもしれないけど、うん、俺的にはとりあえず約束したことはやってるかなって思ってるんだよね。なんかちゃんと Facebook のグループ運営とか、
うんうん、
週1回のオンライン飲み会とか、まあまあこれは別に約束したものじゃないけど、まあオフ会とかやったりとか、まあ、
うんうん、
結構そのよく話聞くのは YouTuber でメンバーシップ始める人で辞めちゃう人が結構多いって聞いてて、
うん、
今のところ俺はなんかもう辞めたいっていう気持ちにはなってないかなっていう感じだから、うんうんうん、まあそういう意味ではなんか続けられてて、でそれはなんでかっていうと人が関わってるからの気がするんだよね。俺のエネルギー源になってる気がするんだよね、うん、
そうそう、はいはいはい、
そこがさ逆にマイナスになる人いるじゃん。なんか人が関わってるからちょっと気づかれして、
ああ、
うん、終わっちゃうみたいなしてるけど、俺はなんか逆にプラスのエネルギーになってる気がするっていうか、
うんうん、
そうね。だからまあまあまあそこはちょっと新しい発見ですけどね、
うん、うんうんうん、
そうですか、なるほどね。まあ逆にじゃあその分かりやすい、この仕事してて短所こうだなとか自分で思ったことあるんですか？
あ、それはコミュニケーションかな。
あ、コミュニケーションね。
要はその、いや、さっきの、その他の人が自分のことどう思ってるかとかっていうのは別に考えない方がいいっていうのは思うんだけど、
うんうんうん、
要は動画ディレクションするときとかさ、
はいはいはい、
あと企画書を通すとき、
うんうん、
まあそれやっぱ確認が必要なわけじゃん。部長に出して、うん、最終的に社長に出してみたいな、
うん、
なんかそういう確認作業とか全部コミュニケーションなわけじゃん、
うんうん、
だそこは俺本当苦手でね、腰がすごい重たいのよ。
ああ、まあまあそうだね。
だこれちょっと、いやもう基本全部スラックで終わらせたいんだけどなみたいな、
はいはいはい、
心理的にはあるんだけど、うんうん、うわこれちょっと直接行って話さないとなとか、うん、電話一本とかなんかそういうのが、
うんうん、
なんかまあもちろん他の人にとっても荷が重ためなタスクだとは思うんだけど、
うんうん、
俺は多分そうもっとこう重たいものになってるところはまあ苦手なんだろうなみたいな、
うんうん、まあそうだよね。なんか後半はなんかあんまりヨスさんからそういう話聞かなかったけど、前半のあたりは結構そういうのを俺に、うん、まあ愚痴るっていう感じじゃないけど、なんか今それが重たいんだよねみたいな話結構あったよね、
はいはい、
なんか 何々さんに話すのなんかあれなんだよねとか、なんか、
はい、
そんな感じの話結構あった気がするんで、最初の頃は。
そうね、うん、そうね。
だからまあちょっと慣れたけど、それでもやっぱり重たいは重たいって感じってことだよね。
まあそうね。だからまあ1年やって基本的なやるべきことはまあできるようになったけど、
うん、
なんかそれをさらに円滑にするためにはみたいなところまではいかないみたいな感じだろうなみたいな。まあだから YouTube もさ、まあ俺あれ撮影して編集してって全部自分でやってたけど、
うんうんうん、
まあ、どっちかっていうと編集する技術の方がまあ上がってた感があるんだよね、スキル的には。
どこで、会社で YouTube
の時、YouTube の期間の
時、あ、はいはいはい、
その時で会社でやって、会社でもまあ あの撮影もしてディレクションも全部するんだけど、
はいはい、
まあ、そこでやっぱディレクションとかする撮影するときにやっぱあここはなかなか足りないスキルだなみたいな思ったりはしたけどね。
なるほどね。
その事前準備とかじゃなくてその場のコミュニケーションみたいな感じ
でね。いやーだからそうかそうかね、確かに俺もいや思い出したわ。そうだよね、もう本当に動画制作1個作るためにはかなりのコミュニケーションが必要だっていう話だよね、会社でやるとね。結局
そうね、う
ん、企画書からもそうだもんね。まずどんなやっぱ会社の予算が動く時点でも会社の経費が発生してるわけで、
うん、
それがちゃんと無駄遣いされてないか、予算の労働力が無駄遣いされてないかっていうのを全く動画のことを知らない人に分かりやすく説明しなきゃいけないっていうタスクがまず生じるもんね、そこで。
そうね、うん、まあだからなんかその動画撮る上でのなんか説明事項みたいなことは俺まあ一応まとめてできてたと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかこの動画コンテンツを作ることがどういうメリットあるのかみたいな、どういうインパクトをまあその事業にもたらすのかみたいな、まあところもちゃんと多分コミュニケーションできた方がね、出来上がった後にみんな拡散してくれたりとか、
うん、
なんか多分そういうところにもつながるんだろうけど、そこのコミュニケーションがなかなかうまくできなかったなみたいなところはありますね。
うん、いやーね、それも確かに覚えてんな。いや、それ聞いたときに、もう俺の中ではもう今の動画、なんつうの、動画制作ももう大変なのに、その上でヨスさんがやってること聞いたとき、いや、無理って思った記憶があるな、なんか。
ああ。
いや、ね、いや、そのね、企画書作って、ね、で、しかもその PR なわけだから、いろんな部署のね PR をしてあげるわけだから、うん、そこの部署の人たちともねコミュニケーション取ってとかね、うんうん、その人たちにとって何を押していきたいのかっていうのも確認したりとか、まあまあいろいろね、うん、
そうね、そう考える要素がねいっぱいあるからな、
うんうん、ね、なんか俺もねがそのコラボスケーターとコラボとかするけど、まあまあ、うん、基本的にはあっちはなんだろう、まあなんだろう、こう指示待ちっていうか、まあ、
うんうん、
特になんかねあっちもこうしてほしいっていうのないしね、
うんうんうん、
むしろ多分大体のスケーターは逆にそうやってね出させてもらうだけでも嬉しいしっていう感覚のもいるし、あとなんかスケーターってみんな編集したことある人多いからね、編集大変だからそれをね撮ってくれて、なんかある意味ちょっと売り出してくれるっていうのはありがたいしっていうふうに思ってくれる人が多いから、基本的にみんなね、うん、何も言わないしね、だから、
うん、
まあそこら辺は結構楽だけどね、うん、
そうだよね、そこはねだいぶみんなイメージがあるもん ね、
そうね、
どういうものが完成するのかってイメージがあるかないか全然違うよね、
うんうん、そうだね、そうね、うん、であとあっちはもうまたあのあうの呼吸で分かりやすいのはもうとりあえず俺はスケボーすればいいんでしょっていうの分かってるしね、あっちは。
はいはい。
大体、
うん。
とりあえず俺の技を見せればいいんでしょっていう感覚はみんな持ってるしね。
うんうん。
そうね。まあまあ。
まあだからなんか割と正社員で働いてたけど、なんか外注先みたいな感じもあった気がする。
うんうん、
なんか感覚的にね、別に動画他でできる人がいないから、
はいはい、
俺だけだから。
うん
うん、で、なんかこう。まあ、チーム一体で動画を広げようっていう下地作りまではできなかったから、
うんうん、
結構ねもう割と全部俺がやるみたいな感じで、でかつね出てくれる人は、
うん、
なんか通常の業務がある中に撮影時間を、うん、なんか隙間に入れ込むみたいな時間作ってもらう感じだから、
うんうん、
まあ時間作れて2時間理想は3時間欲しいんだけどみたいな、
うんうんうん、
なかなかタイムリミットもある中でだからね、なかなかもう日々制限との戦いだったな。
なるほどね。いやなんかさ、時間差でこの電ラジ、この電ラジだけ同じのをこの聞き流しにも上げてもいいんじゃないかなとは思ったんだけど、予算が良かったらっていうのはね、いやなんでかっていうと、
うん、
いやなんでかっていうと、その前も話した気がするんだけど、聞き流しラジオってなんかヨスさんのライフ日記みたいになってるような気がしてて、で、
はい、
でそのちゃんとその正社員のこのなんつうのストーリーの流れがあって、ちゃんとこれ綺麗にジエンドにしてるのは、これ 入れといた方がいいんじゃないかなってちょっと思って、きれいにまとまるじゃん、なんか聞き返すときにも。
まあまあ、じゃあ入れておきましょうか。
ね、まあだからこれ、まあ保存はね、ここにしておくから、まあタイミング見てね、アップして、まあ電ラジは電ラジで、だから電ラジだけちょっと先行公開みたいな感じです
ね。はい。
電ラジだけ先行公開で、聞き流しはちょっと後から、まあ、流すみたいなね。
はいはい。
いやなんかねまとまった気がするよね、このあんな大変な何ウェーブもね、鳩サブレももらってね、もういろんなことねパチンコ行って、ホラーも見てっていう話もありつつ、最後こうやってまとまってね、あの自分良かったところとかいろいろ話してめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、美しい感じで終わったんじゃないですか。
そうね、まあ本当1年続けられて良かったって感じはする。
うん、いやでも、
こうやって半年とかじゃなくてね。
はいはい、あ、なるほどね、なるほど、確かにね、
なんかこう1年やるととりあえずこの会社で一つの経験しましたみたいな、一応最低限入れる期間な、これがね3ヶ月とか半年とかだと、
確かに確かに
早っみたいな、まあそれはハトサブレのおばさんにも言われて、1年続けなさいみたいな。
あ、そこで生きてたんだね、その、ハトサブレも、
そうそうそう、
まあね、ちょっとハトサブレ何かねよくわかんない人いると思うんですけど、まあとりあえず前の回も聞いてもらえばわかると思
います。あの占いっていうタイトルのやつ聞いたらわかると思います。
あ、そうか、そんなタイトルか。
うん、
まあいろいろあったんですよ、本当に。いやいや、でも面白かったっすよ。いや、面白かった、マジ。多分聞いてた人も面白かったんじゃないかな。ヒーヒーヒーヒーね、言ってた、ヒヨシさんは。やっぱ、ね、やっぱこれは、特にこう、こういうクリエイター活動してると、つくづく思うのが、やっぱ人って、人のちょっとした不幸せってやっぱ楽しいんですよ、見てて。
まあね、まあそうだよね。
そう、人のガチの不幸は嫌いだけど、ちょっとした不幸せってやっぱね面白いんすよ。
はいはい。
そうね、まあまあまあまあ、そうですね。いやいや、そうですか、よかった。まあじゃあやっぱりね、ここまで来たら気になるのはこれからですよね。
まあそうですね、まあまあでも今まだ有給消化中だから、そんな少しずつだけど、
まあそうですよね。
まあ、まあ、あとまあ基本なんだろうな、まあ一応貯金も出るし、なんかまあそういう金銭的な部分では焦る必要はない感じだから、なんかすぐのすぐに何か始めるみたいな感じではないから、まあ今現在少しずつ考え中みたいな感じではあるけど、でももうまあ割といろいろ、まあこれもデジャブですけどね、いろいろ本買ったりして、読みたい本が積み上がっていってとか、あと最近ちょっとネットの無料の講座受けてみたりとかね。でこの前ロビンに俺なんか急にチャット GPT が使えるサイト作ったとか、
来たね来たね。
そう、なんかあれは今チャット GPT がすごいじゃないですか。
はい、すごいですね。
でなんかそのチャット GPT 使う側じゃなくて、チャット GPT 組み込んだサービス作れる側にありたいなと思って
る。なるほどね。
だからそのチャット GPT の API を引っ張ってきて、そういうプログラム作れるすごい簡易的なやつを作ってみたみたいな。
なるほどね。
感じの、
そういうことね。
そうそうそう、っていうねのが、まあだからプログラミングとかも興味あるし、まあね、ちょっとデザインとか、まあいろいろ興味はありますけど、まあちょっとまだね、しっかり内製ができてないんで、それをまたやってみてって感じですかね。
なるほどね。
まあただ、まあフリーでいけるならフリーでいきたいですね。
はいはいはい。
まあいい会社があったら入るか分かんないけど。
ダメですよそこマジで。もうね、占い師に言われてるし。
まあ確かにね、あなたは一人でやるべきよみたいなね。まあそれは確かにあるよな。
まああと言ってもいいんじゃないですかね、とりあえず。まあね、これはまあまあ全てはね、今年の始まりあたりヨシさんからね、メッセージもらって、なんかちょっとビジネス的ななんかまたやってもいいかなみたいなね。
はい、
まあまあで、 とりあえず、まあ、で今日もね、このラジオやる前にミーティングして、まあ、とりあえずその、まあ、これはね、多分メンバーシップの人はみんな見てる、絶対見てると思うんですけど、僕今イベントね、やろうとしてて、3月11日に。で、これ実は半分ヨスさん手伝ってくれてて、まあ、チラシ作ったりとか、まあ、で、要はまあ、俺が前からね、まあ、だからヨスさんがなんかビジネス的なこと何か一緒にやろうよみたいな話で、で、俺がたまたまちょっとイベント、なんかそういうのやってみたいんだよねって言って、あよさんもなんかいいじゃないってなって、じゃあとりあえずこのね3月11たまたまね本当運よくイベントやってくれませんかっていう話があったから、よ、うんうん、さんとりあえずこれ2人でやってみないっていう話から始まって、
うんうん、
そうでまあそれを今進めてる最中だし、でまあ今日の朝ね、じゃあとりあえず次のイベントやってみようよ、まあ、もう一回やってみようよみたいな話でっていうね、はいはい、まあだからこれはこれで、まあ、またやりましょうみたいなっていう感じですね、うん、とりあえず今はね、
うんうん、そうだね、まあだからそれもありつつっていう感じだね、
うんうんうんうん、それはなんか何だったっけ、なんかその今年の初めあたりに何かの本読んだんだっけ、なんかちょっと感化されたみたいな、
なんだっけな、
なんか俺が覚えてるのはなんかその、うん、なんか結構その成功者の中にその2人で成功した人が多いみたいな、
あ、はいはいはい、
なんかそんな風に言ってた気がしたんだけど、
そうね、まあそれもあったとは思うけど、まあそれがなんか大きい理由っていうよりかは、うん、まあでもなんか一緒にやりたいよなみたいな、
うん、要はそれはあれだよね、多分前々からそのなんだろう、その正社員中もうっすら何かやりたいよね2人でまたっていう話はしてたわけじゃん。
うんうんうん、
でもその中で、でも何かいい関わり方がいいよねっていう表現
は
よくしてたよね。何、か要はロビンとヨシも何かいい関わり方があったらいいよねみたいな話がもうありつつ、
あったね、うん、
その流れがありつつのこの1月ってことでね。要は1月にいきなりポッと何かよっしゃじゃなくて、なんかそういう前の流れがあって、うん、段階的なものがあったっていうことだよね、結局は。
そうだね、そうだね。
で、それで、で、まあだから、最初はだから、ヨスさんからはなんかビジネス的な話だったけど、まあでも最終的にはちょっとロビンとヨシにもある意味関わるような感じにはなるよね。まあだから、ある意味、うんうん、ある意味新しい関わり方っていうことにはなってた。
そう、そうだよね。だから、この話をしたときは、そのロビンとヨシとか、それに縛られずに何かないかなって話をしてて、で結果的に今本当ロビンとヨシ直結のなんかプロジェクトみたいになってるって感じだよね。
そうだね、そうだね、うんうん、いや結局さ、そのちょっと若干電話で、まあ、そこまでブレストじゃないけど話した時にさ、うん、やっぱりゼロからゼロ一のビジネスっていうかやっぱりハードル高いし、
うん、
なかなかパッと思いつきでなんか出ないよねっていう感じがあった気がするんだよね、なんか、うん、でそうなってくるとやっぱ既存の何か俺らが持ってる何かそのスキルじゃないけどね、なんか持ってるあの得意性っていうか、なんか、
はいはい、
を生かした方がいいよねってなった時にやっぱりロビンとヨシ生かすの方が理屈ではいいよね、そっちの方がっていう、
そうだね、うんうん
ってなって、じゃあまあでたまたま俺はイベントやりたいんだけどどうっていうところからね、そうそうそ
う、うんうんうん、
まあまあまあまあ、はい、なんでそうですね、まあそういうのもまあ一応あるっちゃあるんで、まあそうだから3月11日ねイベント参加してくれる人でこれを聞いてる人はまあまあそう、実はヨスさんが、まあチラシはヨスさんが完全に作りましたね、うん、
そうですね、まあだからあれ、はい、あのね最近ちょっとあのアフィニティデザイナー、まあ、アフィニティシリーズみたいな買い切りのなんかアドビに代わるそういうソフトがあったりして、
はい、
それをなんか使い方を勉強しながらっていう感じで作りましたけど、まあだからちょっとデザインとかもね、そういう意味で勉強したいのもある感じはありますね、
はいはい、うん、まあそうですね、まあ、まあね、でやっぱ、まあ、ちょっとね不幸ラジオ的にも深い話をするっていう意味では、
うん、
まあ、さっきね、まあ、ミーティングしたけど、まあ、やっぱね一緒にやるからには前と同じ過ちは踏みたくないっていうのは多分ヨスさんも俺も、
はいはいはい、
共通認識でめちゃくちゃ根本にあると思うし、
あ
やっぱり一緒にやることですごい楽しいとかね、気持ち的になんかね、 まあ、気持ちいいとか嬉しいとかね、そういう、うん、まあ、ちょっとこの親友っていうかその友情の延長でなんかできたらいいなっていうね、こう感覚もあるし、はい、ね、友情、ね、仲間で、ね、なんか、まあ、何でもいいけど、例えばバスケとかだ、ね、そういうスポ、そういうチーム的なもので仲間でなんか達成するって、多分その時に感じる気持ちよさって何倍も上がる気がするんだよね、その仲間で共感してやるっていうね。だからまあそういう、ね、そういうのはね、お互いいいなとは思ってるけど、ただ同時にね、やっぱ失敗してるっていうか、その、
はいはい、
ね、一回ちょっとね、本当ダークな時期があったわけだから、その同じことをね、したくないっていうのはもう強く多分お互い思ってて、で、今日もミーティング話した時に、お互い絶対ここは話さなきゃいけないなっていうポイントはなんか同じ感じしたよね。なんか
その、ああ、そう、そうだね。
同じページにいたよね、なんかそこはね。あ、そ、うん、だから、まあでもそこもね、結構、それなりにすっきりした気がするし、
うんうん、
そうね。あとね、今日ミーティングであんま話さなかったけど、なんかこの案外この距離感もいいんじゃないかなって思って、なんか俺がたまに東京にいた時は一緒にね、なんか
ち
ょっと会って、はいはい、まあ遊んだりもね、なんかわかんないけど、ちょっと遊びで動画撮ったりして、ね、してもいいかなっていう感じで、で、まあ、で、まあでも俺はまあ、イベント本当にずっとやっていくってなったら、俺は多分基本的にずっと点々としてるだろうから、
うん、
まあまあ、この距離感のバランスもいいんじゃないかなって正直思ってて、
はいはい、
それはやっぱあのタイ、カンボジアで思ったよね。やっぱあの3ヶ月同じ狭い部屋にさ、
はい、
うん、まあだからあれもちょっとその同じ狭い部屋っていうのがからスタートしてなかったらちょっと違ったかもしれないけど、まあまあ、
とかね、そうだね、
うんうん、
まあでも同じ狭い部屋はダメなんだなっていうのが分かったってい
う。そうだね、確実に分かったね。同じ狭い、しかも部屋のクオリティもクソ低い、隣のエロエッチしてる声も聞こえるような、あんなストレス満タンなところじゃダメだよね。
そうだね。
だからさ、まださ、あの最後のエアビーみたいのはまだいいよね。ちょっとクオリティもさ良かったじゃん、あの
そうだね、
アパートも良かったし、うんうん、ね、ちゃんと部屋も2人、うん、ね、あのちょっと離れてたし、
うんうん、
ああいいんだったらまだまだねいいけど、
うんうん、
あの最初のやっぱきつかったよな、なんか刑務所に2人でなんか閉じ込められてるみたいな感じだったもんな。正直
そうね、
あれはきついわ。まあまあまあ、あそこで溜まっちゃったよな、なんかスタートダッシュストレス。
まあしかもね、到着して最初だったからね。
そうね、俺はまだちょっと本当不安な気持ちもいっぱいあったしね。まあだからね、なんかどっかのタイミングでね、ちょっと遊びで、ね、1週間ぐらい旅してみるとかも、まあ別にありかなとは思うんだけどね。
まあだから俺もフリーで、なんかね、まあ最終的に生活費どうする、どう稼ぐかっていうところが俺もあるけど、まあ場所に縛られずにできることがあればいいですね。
そうですね。いやまあまあまあ、ちょっとそれはそれでね、どんなことをヨシさんがやるのかっていうのはちょっと楽しみですね。
うん、
まあまあまあ、
最近俺ちょっと興味本位で、
はい、
あのハーバード大学のコンピューターサイエンスの講義見てますから。
さすがだね。さすが、もう興味本位っていうレベルを超えてますからね、ヨシさんのそういうのって。
まあ分かりやすいですよ、なんかすごい、ね、コンピューターは0と1の情報をまず認識していってって、すごいベーシックから入って
くる。ああ、なるほどね。
うん、
いやー、これね、そうね、まあまあ、ヨスさんのことそこまで知らない人はあれかもしれないけど、俺からしたらね、もう結構デジャブ感が出てるっていう。いやー、だから面白いよね、こんだけさ、なんか一人の人間と、こうね、こう濃くね、濃くそのプライベートまでさ、結構お互いさ、包み隠さずね、話してるから。
うん、
こうめちゃくちゃ見えるよね。あ、言ったらこの人間学じゃないけど人類学みたいなのをちょっと、はいはいはい、学べる感あるよね。これこんだけこう一人の人間をさ間近で見てると、
はいはいはい、
まあ、これが人間なんだろうなって思うよね。別に多分予算だけじゃないよね、絶対多分人間ってデジャブしてるはずなんだよね。
そう
ただ間違いなく多分言えるのは、予算は分かりやすいぐらいショートスパンのデジャブなんだよね。そうだから見えやすいんだよね、この一目で、はい、こっちから、はいはい、うん、でも大体人間多分長期スパンだからパッと見分からないんだよね多分、うん、
あ
パッと見見えづらいんだけど、ヨスさん分かりやすいショートスパンだから見えやすいっていう感じだよね。本当に、
はいはい、
うん、そうね。いやいやいや、でも本当でもそういうもんだよな、絶対そう、俺もそうだもんな、なんか 本当に繰り返し、なんか昔の日記とか見ててもね、日記めっちゃ毎日書いてた時期とかあるけど、やっぱ同じことしてるもんな結局、
うん、ね、まあ、だからそうだよね。俺もなんかこの前ポロッと、うん、あの東博樹っていう、まあそういう哲学家ってなんか思想家みたいな人がいるんだけど
いやいや、もう学習欲半端ねっていう、なんかもう哲学
いや、じゃあ、まあこれは俺が前から割と気になってて、全然全然あの、全然たまに追ってる人なんだけど、まあでもすごい難しいこと言う人だから、まあこの人の本読んでもなんかあんま分かんないんだけど、まあこの人がポロッとなんか動画で、なんか人はなんかこうね、学習してどんどん変わっていくみたいな話あるけど、まあ大体人は変わんないんですよみたいな、なんかこのよく10年前自分がこう言ってたけど意見って変わるよねとか、なんかそういうのあったりするじゃん、
うんうん、10
年前の意見と今年の意見、自分の意見変わってることあるよねみたいな、
うんうんうん、
意見変わってるんだけど、でもいろいろ掘っていくと実際の根底の自分は全然変わってないんだよねみたいな、うんうん、なんかそういう話とかって、
うんうん、そうだね。なんか今思ったのは知識とかはさ、やっぱ上がってるからさ、その、うん、人と話すときとか、そういう、なんだろう、表面的な部分はすごい変わっていく気がするんだよね、なんか。
はいはいはい、
だけど、あの、衝動的なところが変わんない気がするよね。
あ、
衝動とかね。まあ、俺の場合は、はい、例えば先送り癖とかさ、そういうとか、あとさっき言ったなんだろう、その、勘ぐってしまったりとか、すごい考えちゃうっていうのも、多分根本直らないと思うんだよね。
ああ、
うん、だけど、そうね、だからその中でも、ただただどう付き合っていくかっていう感じだとは思うんだけど、
うんうん、
だけど人とのね、その表面的な部分はどんどんブラッシュアップされるからね、なんか、
うんうん、
なんかもっと物理的に考えると、この着るものが変わってくるみたいな感じかな、なんかこの服装が変わっていくっていうか、
あ、
そういうイメージかなと思うんだよね。だって例えばだけど、俺は今昔と違って今古典ラジオっていうのをめちゃくちゃ聞いてて、歴史のことすごい聞いてるから、うんうん、多分俺歴史の話をちょっとこう交えた話とかできたりすると思うんだよね。そこら辺は変わったと思うんだよね、めちゃくちゃ俺そうだけど、根本的なね、人間性っていうか、そこら辺はやっぱ変わんないよなっていう、
いや俺も最近古典ラジオの資本論のエピソード2つまた聞き直しましたね。
なるほどね。やれーね。俺も1回だけ聞いたけど、深いけど、むずいね、本当に。資本論のやつはポスト資本論の話をしてるやつ？
いや、ポストじゃなくて、資本論の1、2みたいなやつかな。
なるほどね。いやーね、あれもね、いや、深いよな。いやいや、面白いよね。でも本当にあの古典ラジオ聞いてると、そのヨスさんが言うその学習欲を満たすその気持ちよさっていうのは俺も分かった気がする。その、
あ、はいはい、
うん、なんか、うん、最初昔はなんかあんまりそのヨスさんのその学習欲なんでそんなことしてんだろうぐらいの気がした要は俺ってその本とかあんまり読むの好きじゃないから、俺はその自分がやりたい、本当にやりたいことに対しての学習はいいと思ってるけど、
うんうん、
別に関係ないものをなんでそんなことするのって思っちゃってる人間なのよ、俺ね。
はい、そうそうそう、はい。
だけど、満たされる気持ちいい感はあるよね。その、いろんなのを学んでるとね、楽しいし。うんうん、まあでもメリットはあるよね。なんか本当にね、例えば、なんだろう、こう営業してる時にね、ちょっとそういう雑談の時に話が あったりする可能性もあるしね。
うんうんうん。
まあまあまあ、そうですね。いやいや、僕はね、そう、本は読まないけど、やっぱ古典ラジオで話してるね、メンバーがみんなすごい知的にね、知的っていうか、みんな本当頭いい人たちばっかりだから、なんか影響されるよね。うん、俺もなんか興味湧いちゃうし、そういう。うん、
はいはい、
ね。俺の口からポスト資本論なんて多分出る想像しないでしょ、俺、10年前とか。
そうね。
それでもポスト資本論をちゃんと説明しろっつっても、なんかそこまで分かんないけど、
まあまあまあまあ、あれ厳密にはポスト資本主義じゃない？
あ、そうかそうか、ポスト資本主義か、そうかそうか、そういうとこだよな、うん、俺ね、結構ね、ポイントをつかむのは分かんないけど、正確な言葉は忘れちゃうタイプなんで、ね、
ああはいはい、そうそうそう、まあ、ポスト資本論っつったらマルクスの資本論を誰か新しい、ね、書き直したみたいな、そういう話になる、
そういうことね、確かに。いやー、そうですか。いや
まあね、うん、まあ、俺はだから学習力があるから、次何しようかなモードに入ると、もうなんか本をむさぼり調べ始めるみたいなね、
そう
デジャブですけどね、
うん。まあでもね、だからそのデジャブ感でいくと、その中で一番なんか感化されたやつが、 ね、よさんがそですぐ行動を、ね、起こすみたいなね。はいはい、
そうだね。
ただそこがね、よさんの、あの、よさんが年重ねるたびにちょっとブレーキがかかりやすくなってるところはあるよね。なんかいい意味でも悪い意味だよね。要は経験値が増えちゃってるから、先のことを想像できるようになりすぎちゃって、なんか一瞬ワクワクするんだけど、でもこれ大変だよなっていう想像力ができちゃったから、ブレーキかかりやすくなってるところはあるよね。だからいい意味でも悪い意味でもね、なんか無駄な行動はしないっていう意味ではいいんだけど、でも何か成功するときって、なんか結構あの令和の虎、マネの虎でも言ってたけど、いや大体やるときってもう気合なんですよっていう話。気合ってことはやっぱりさ、失敗も含めて乗り越えなきゃいけないっていうことだとは思うから、はいはい、そうね。
そうだよね。
だからね、そこもね、そう、いい意味でも悪い意味でもね、そうね。
そうそう。まあだから俺の今のね、あの会社じゃ退職しましたってなって、多分最優先事項はワクワクするものを見つけたいって感じだと思うんだよね。だからそれ、だからワクワクするのもさ、多分若い頃はさ、出会った瞬間ワクワクするみたいな、なんか軽く触っただけでもワクワクしちゃうみたいな感じなのが、多分今は経験値もあって、こう 理性も結構働きつつ、そのなんかこの衝動的なワクワクの感情をちょっと邪魔してる気がする、
ね、そうだよね。いや本当そうだよね。俺もヨスさんからの話聞いててそんな雰囲気あるもんな。
そうだから、なんかそれがその理性を、まあ、抑えられるない気もするんだけど、まあそれ抑える選択肢もあるし、単純にいろいろ手つけてってどっかでだんだんワクワクしてくるのかなみたいな考え方もあるしみたいな、まあそこは難しいですね。
そうだね。そうだからね、俺はちょっとそういう意味もあって、今回さ、イベントのなんかビジネスのミーティングをさっきしたけど、
はいはい、
あんまり遠いのを考えるのやめようよっていうのはそういうのもあったんだよね、正直。
あはいはい。
ね、俺もやっぱ経験値積んでるから、俺も想像力結構良くなってきてる気がするんだよね、その全体の、
うんうんうん、
で経験もそれなりにしてきてるから、で、うん、俺もやっぱり遠くのを考えるとやべ大変だっていうのは、はいはい、なんか想像できるんだけど、はい、まあやっぱり勢いもね大事だから、うん、とりあえず目先でいいんじゃねっていう話は、そういう意味合いもあったんだよね、俺的に。
そうね、そうね、
そうそうそう。
まあ、ただお互いなんかでかい山登るのは好きだよね、多分。
そうだね。いや間違いない。いや、ハームのね、アンビションはでかいからね、お互い。そうね、そこは本当だよね。でかい山登るの好きだよね。いやなんかさ、ちょっと話取れるけどさ、なんだっけな、なんだっけな、なんかさ、漫画もあるしアニメもあるんだけど、なんとか神々の山々、なんかいやなんかそういう漫画アニメあるの知ってる？なんか
知らない。
メイドインアビスっていうアニメがあるじゃん、はいはいはい、でそれの作者が好きだって言った漫画があるんですよ。でなんか結構マイナーで、なんかそんなに流行ってない、なんかもう要は、まはい、なんつうの、山を登る人たちの話なんだよ。だから全然興味引かないんです
よ、ね、はいはい。
神々の頂だ、神々の頂ってやつなんですけど、で絵もなんかまあちょっとアメリカン風っていうか、なんかその、
はいはい、
なんかリアルな顔、
線が太いみたいな、
ああそうね、まあなんかそんな感じなんだけど、まあまあ、でそれのね、映画があって、あのアニメのね映画があって、ちょっと見たんですよ、に、うん、なので結構面白くて、
はいはい、それ何、アマゾンで見れるの？
アマゾンプライムで見れるんですよ。で単純に、
うん、
単純になんでこんな、その山を登るってすごい危険なのっていうのは知ってる？なんかその、うんうん、まあ例えばエベレストとか登ろうとするんだけど、結局さ、うん、そのほら、なんかなんだっけ、雪なだれとかもあるし、はいはい、あとなんか凍傷してとか、だから、マウントをその山登る人たち結構指がなくなったりとかしてて、その要は、凍傷して、そう。で、そんな風になってんのにまた登りに行くんですよ、この人たちって。
はいはい。
でその結局そのテーマが、そのアニメの映画のやつの始まりが、なんでこんな危険を冒してまでもこの人たちはまた山を登るんだろうかみたいな、そんなところから始まるんだよね。そうそう。でそれって多分いろんな人に通ずるのが、そのアンビションの話になるんだと思うんだよね、すごく。そのなんでこんな大変な思いしてまで、
うん、
ね、またその山を登ろうとするんだろうかっていうことを、そうそう、
はいはい。
で最後、まあ、なんかそれなりにこの 人たちの、あの、なんていうの、作ってる作者のなんかまとめ、なんか答えっていうか、
うん、
多分こういうことなんじゃないかみたいな感じで終わるんだけど、
うんうんうん、
まあでもね、ちょっと面白いっていうか、でもなんかすごい通ずる、なんか俺らはだからそのね、その山登りって結構大変なのに、なんでまたやるんだろうっていう、うん、そう、
はい、
でも、でもそうそう、意味はむずいっていうか、
へー、
まあまあまあ、ちょっと面白かったですね、はい。
神々の頂きね。
そう、神々の頂きってやつですね、
うん。
まあそうですね。いやいや、本当に。だからそれをね、やっぱ苦しめる時もあるわけですからね、私たちをね、本当に。
そうだね。
うん、いや本当にその山、登山家の人たちも本当に苦しんでるんですよね。なんか有名な人がいて、なんか名前ちょっと忘れたけど、本当にもう指が、両手の薬指と、小指がもうなくなっててとかで、
うん、
足の指も全部切断してとかっていう感じなんだけど、でもまた登りに行ってるんですよ。そうそうそう、だからでも本当にアンビションと一緒だなって思って、
はいはいはい、
そうそうそう、でなんかどんどんどんどん、またこれもアンビションと一緒だなと思うのが、うん、どんどん難しい山を登りたいっていう感じなのよ、
はいはいはい、
で今もうエベレストが難しいじゃん、でそれも登ってる人がいいんだけど、今度何してるかっていうと、もっと難しい条件で登ろうとするのね。なんか例えばスピードだったりとか、
はいはい、
あと酸素ボンベを持たないでいくとか、そういう
無酸素ね、
そうそう、そういうのとか、もういろんなことするんだよね、もうアホじゃんって感じじゃん。でもそれってアンビションの俺らとも変わらないよねっていう、なんかね、そんなうつ病になってまでもとかさ、また行くのみたいな、アホじゃんって感じだけど、はいはい、でも行きたいんだよっていう話だよね、はい
はい、俺なんか前読んだね、栗木忠信、ちょっと下の名前忘れたんだけど、
うん、
まあ年は俺と一緒で、昔もう亡くなっちゃったんだけど、うん、昔なんかそういう山登りをしてた人がいて、
はいはい、
その人の要はドキュメンタリーみたいな本があってね、それが結構、まあでもそれはなんかアンビションもそうなんだけど、
うん、
こう承認欲求って本当やばいみたいな、割と、要はその人はその登ってるプロセスをコンテンツにしてたのよ。
ああ、そういうことか、そういうことか。
なるほど、ね、なんかで、まあこれは読んだ人の考え方はそれぞれだけど、
うん、
要はそうやってプロセスをビジネス化することで、
うん、
その登っていくプロセスをどんどんエンタメにしないとみたいな、
あ、
ね、どんどんやってて、それが自分をどんどん苦しめていって、
なるほど、ね、
で最後なんか指が両指かな、はい、なんか全部凍傷で切断しちゃってみたいな感じなんだけど、なんか、まあ、これは本当予測だけどね、本当そうかもぐらいの話だけど、
うんうんうん、
そのなんか他の登山家の話によると、切り口が異様に綺麗なんだって、すごく。
切り口が
その凍傷して、
あ、はいはい、
だからもしかしてこれ演出で自分でやったんじゃないかみたいな。
ああ、なるほどね。あまりにも、
そうそうそう、はい、でそういう話もあって、最後はちょっと謎のっていうか、まあ山でなんか遭難したかなんかで亡くなったんだけど、そうだから結局真相が分かんないのよ、本人はどういうつもりでやってたのかみたいな。
あ、もしかしたらなんか、うん、この人がモデルになってんじゃないか、わかんないけど、なんかちょっと似てるなと思って、この主人公の話とこの神々の、わ、まあ、かんない、もしかしたらなんか、うん、雰囲気似てる気がした。
あ、なんかそこの人だからエベレストが無酸素登山どうたらこうたらってなんかいろいろやってたから、
もしかしたら似てるかもな、
ま
あ、結構ね四つ星の感じで、あとね俺よくわかんないんだけど、アニメのはずっと日本語なんだけど、
うん、
オープニングのなんかタイトルとかそういうのが全部フランス語なんだよね、よくわかんないんだよね、なんかフランスの人に向けて作った日本語のアニメなのかよくわかんないけど、
なるほどね、
うん、なんかねスターティングがねフランス語なんで、なんか ルクプルなんとかみたいな、ルクプルじゃないけど、はい、ルーなんとかみたいな、
はいはいはい、
うん、そうそうそう、まあまあまあちょっと、そうっすか、なるほどね、いやいやいやいや面白いね、いや、
うん、
本当によく分からんけど、まあまあね、いやだからさ、そういう意味ではさ、あの、うん、俺らのメンタル的にはさ、もう凍傷して小指とかなくなってるかもしれないよね、俺らね。
まあまあまあ、まあ、
いやだってさ、
うん、
まあヨスさん知らんけど、あのなんつうの、こう、なんつうの、服なんだっけ、その病、あの薬とか飲んでさ、
副作用、
副作用とかさ、
うん、
あれじゃないな、副作用じゃねえな、なんか怪我して、
うん、あ、後遺症、
あ、後遺症だ、
はいはい、
やっぱさ後遺症ってさ、メンタル的なやつも後遺症ってある気がするんだよね、俺 結構前の正社員した時に、うん、まあ、うつの近くになったのがあって、そっから、うん、未だにたまに急激になんかこうなんか心がギューンってなる時があったりするんだよね。それってなんか癖になっちゃってるっていうか、ちょっとなんか後遺症な感じがするんだよね。ただそれの俺なりにも対応法はなんかあって、まあまあすぐ解消できるんだけど、
うんうん、
なんかそういう意味ではなんかそういう本当その凍傷で指切ったみたいなぐらいの感じあんじゃないかなって思ったんだけどね、うん、
はいはい、そうね、
うん、まあまあまあそうっすか。まあちょっといろいろ楽しみですね、これからまた。いや、どうなること。まあまあ予算ね、またシーズン3か4かね、始まるって感じですかね。
まあまあそうね、そのそうやって続く感じか分からんけど、
まあ新しいヨシさんズライフシーズン、
あ、そうね、俺の人生っていうドラマシリーズがあって、その中で会社員編とかがあったみたいな、
ね、そうかいね、おうち三円、おうち三円、
はいはいはい、
おうち三円編、バックパッカーはまあね、まあまあよ、それはこの聞き流しをラジオにはそんなに載ってないけど、まあまあ、ね、ヨシさんの人生だけで言うと、そうね、あのバックパッカー編、おうち菜園編、で、YouTuber、ヨシさん一人 YouTuber 時代編、
はい、はい、
ね、そう、ヨシカズエリチャンネル編、ロビンとヨシチャンネル編、で、正社員編、で、これから新しいやつ、と思った。そうね、いやいやいや、まあまあまあ、とりあえずさ、なんか遊びでなんか動画出してくださいよ、ちょっと。
そうですね、なんか
遊び半分でなんか、
うん、
ちょっと面白いね、自分とってなんかおふざけじゃないけど、なんか楽しい感じの。
はいはい。まあね、機材も戻ってきましたから。
あ、そうだよね。そうだよ。なんかね、全然面白いと思うけどね。
うん。
まあショーツでもね。
なんかはいはい。
いやー、ショーツ頑張ってんすけどね、俺ね、今。
あ
でもさ、やっぱ TikTok とさ、ショーツ、ほんと、層が違うよね。今、ショーツは俺、同じやつをね、TikTok とこう上げてんだけど、
うんうん、
ショーツは全部、1万超えは全くしてなくて、1万上で6000ビューとかなのね。で、1万最低はなんか200ビューとか、そんな感じなのよ。
はいはい、
で、平均なんか2、3000ビューとかのね、ショーツは。だけど、TikTok は1個20万ビューとかいってるからね。
ああ。
ほんと層が違うよね、マジで。
そうそう。ね、いや、全然違うっていうよね。
そうだ、ワンチャンだから、そういう意味で俺は TikTok の相性の方がいいんかなとか思ったりしてね。なんか
ね、なかなかね。
いや、そうだ、ほんと TikTok1 個20万とかいって、あとは1万ビュー、2万ビューとか、平均だから平均したらなんか万超えしてる感じなんだけどね。
はいはいはい。
そうそうそう。
まあでも収益化できてるのはショーツだもんね。
そうなんですよね。うん、で、まあ、ざっくり計算したら、なんか1000万再生ぐらいいったら、なんか5万円ぐらい入るのかな、みたいな、なんか。
はいはい。いやー、でもそれ、なかなかなんかもう、その収益でね、食ってくってるから、その1000万とかいったら、もう、まあまあの露出じゃんね。
そうだね。
だむしろそれをなんかの、ね、何かに活用した方がお金になりそうだよね。
まあ、確かにね。いやー、うん、まあ、一応ね、1日1本出して1本が30万ビューとかいったら、うん、まあ1000万ぐらいいくんですけどね、あの、
はい、
まあ30万ビューも半端ないよな、
普通に。あ、
まあまあ、でもやっぱりね、その TikTok でもさ、やっぱスケボーコンテンツってやっぱまだ伸びるっていう意味だから、やっぱまだブルーオーシャン感は少しあんのかなと思ったよね。
うんうん、
やっぱレッドオーシャンだったらさ、やっぱそんな伸びないと思うんだよね、
うんうん、
まだ縦動画で頑張れる要素はすごいあるかなとは思うんだけど、
うんうんうん、まあそうだよ、だから今後多分縦動画に、
うん、
なんかどんどん縦動画を作る手間をどんどん増やしてる人がなんかこう増えてきてる気はするんだよね、
うんうんうんうん、
まああの収益化もできるようになったし、多分こう時間割いてもいいじゃんみたいになってるから、
うんうん、
なんかそうやって時間割いた結果どうやってショーツが進化していくのかはちょっと気になるけどね、う
ん
う
ん
う
ん、確かにね。いやー、ちょっとマジ頑張んない。いや、今ピンチですよ、ロビンとヨシチャンネル。正直 YouTube 的には
まあこの前ちょっとマ
ジでビュー下がってるからね、今本当に横動画もバリピンチだし、
はいはい、 やこの前すごい、いやあの会社もうさ有給消化だけに入ったから、
はいはい、
久しぶりに iPhone の YouTube スタジオアプリをロビン投資に切り替えたんですけど、
はいはい、
普段は会社の見てるからね。
あ、そっか、
うん、久しぶりに見たけど、おおなるほどみたいな。なるほどみたいな。
そうなんですよ、ピンチなんですよ、おっさん、ちょっと助けてください、うん、もう、もう猫の手
猫の手、
うん、もうでも借りたいぐらいのもうねピンチっすよ。でまあ皆さん YouTube スタジオ開いたことある人はね、あの分かると思うんですけど、あの数字があって、でいい時はあのこう緑マークがつくんですよね、うん、あの、
うん
うん、薄い緑マークか、あのめっちゃいい時は濃い緑マークみたいな感じなんですよ、うん、で、うん、ダメな時グレーマークなんですけど、全部がグレーマークなんですよね。
はいはい、はい、
全数字がグレーマーク、要は下がってるっていう意味なんですけどね、その数字が下がってる、いやもう厳しいよ、もう本当にもう、いやもうからんわマジで。なんかもうまあお手上げっていうくらいではないんですけどね、まあ一応まだね希望を持ってまあやってはいるものの、いや本当わからんわマジで、ちょっと
ねえ何が、うん、そうだよな。
でもやっぱり俺だけじゃなくて、あの、うん、昨日ねレオさんと撮影したんだけど、やっぱレオさんの方でもね、うん、あのやっぱ状況は一緒っていうね、やっぱ全体的に下がってはいるっていう感じだから、だからレオさんも結構ねすごいモチベ高くやってたけど、最近はモチベは変わらないんだけど、前ほどその数字に対して期待するのはやめたっていうメンタルになってた。
ああはいはい、
うん、クオリティは変えないけど、頑張り度合いも変えないけど、前みたいに数字を期待すると今は逆になんかね、あのがっかりしちゃうから、
うんう
ん、だからとりあえず淡々と動画上げて、そうですね、あのパリ五輪までね、来年のパリ五輪までちょっととりあえず踏ん張りますって言ってた、
うんうん、はいはい、
そうね、まあまあだからちょっと俺はね、まあとりあえず、まあでも俺のまあね電ラジでもあるから、まあ俺の今思ってる戦略の話だけすると、
うん、
もうとりあえずこうやってイベントとか、まあ、あとねこれからホームレス状態で北上していくって言ってるので、まあこのリアルのローカルの人たちとこう、うん、なんていうの、交流しながらこうオフの方からこうオンラインにこうつなげていく戦略ですかね、とりあえず俺は、
うんうんうん、
リアルにこう人と会って、まあ、そのローカルの人ともコラボして動画に出てもらって、
うん、
まあまあそうやってこう言ったら地域密着型みたいな、なんかわかんないけど、
はいはい、
まあそんな感じが当面の感じですかね、自分の方針としては。でその流れでちょっと空いた時間ショーツをちょこちょこ頑張ってみるっていう感じです
かね、はいはい、いやでもそれすごいいいと思うんだよな、その、うんうん、生身の体験に注力するって、なんか、はいはい、これからむしろそっちの方が価値が、はいはい、なんかむしろそっちの方がっていうか、
はいはい、
なんかそっちの方が価値あったじゃんってみんなちゃんと思い始める気が、
う
ん、
なるほどね、はいはい、
なんか俺たまたま最近見せたそのなんか動画で、
うん、はいはい、
いやネットで発達、ネットの進化で良くなったのは通販ぐらいじゃねえかみたいな話があって、うん、
ああなるほどね、
それ以外はなんか音楽だってもともとだって生で演奏を聴くものだったじゃんみたいな、ライブに行ってそれが音楽だったのになんかただデータだけ渡されて Spotify で聴くのが音楽みたいになってるじゃんみたいな。
なるほどね、
うん、なんか本だってリアルの本でページめくってとか表紙のデザインがとかいろんな情報があったのに、今もう Kindle でデータだけになっちゃってそれが本ですみたいな、なんか情報どんどん削ぎ落とされてなんかねすごい貧しい体験になってないみたいな、
確かにね、
話とかが、
うん、
でそれがさらにさチャット GPT でさ、
確かにな
んかチャット GPT でいろんなことがねなんか簡単に 3D 作れたりとか、なんかいろんな話、
うん、
多分なんかいろんなことがもう簡単にできるようになって
く
る、でなんかもちろんそのこれに時間割く必要なかったじゃんっていうものをチャット GPT であるのは全然いいと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかこのなんか何クリエイトする喜びみたいなところもあったりするじゃん、
うん、
なんかちょっとロゴ作りたいみたいな、
はいはいはい、
でロゴチャット GPT で5秒出てきましたみたいな、
うんうんうん、
まあ、便利だけどちょっとなんか違うみたいな、
うんうんうん、
その作るプロセスの喜びどっか行っちゃうみたいな感もあるから、
うんうん、
そこはなんかちょっと怖いですね、
うん、確かにね、なるほどね、だからまあそういう意味でも、
そうそうそう、
まあ俺がその オフからやっていくっていうのはそういうね、生身の体験を、そうそう、ただ動画を見るだけじゃなくて、
うん、
実際ロビンの動画をこう生身でこう感じて、
そうだね、
っていうね感じで、でまあそれでその そのプラスアルファで動画をその後見るっていう、
そうだね、
感じね、うんうん、まあ確かにね、いやそうだよね、いや確かに俺もね最近そのチャット GPT の凄さにちょっと圧倒っていうか感動しすぎてね、今のヨシさんの言ってたようなことは確かになんかこう忘れがちっていうかね、もうなんか確かになって、そのね本当に生身で感じて気持ちいいものってたくさんあるのに、そうだね、このテクノロジーの発展で忘れちゃうものって確かにいっぱいあるなと思ったね、うん、
そうね、なんかだから俺もなんか前話したけど、うん、なんか自分でアイデア浮かんだ時に自分でサービス作れたらいいなみたいな話したと思うんだけど、
うんうん、
それもなんかいろいろ調べていくと、なんかもうプログラミングできなくても、
うん、
なんかもう作れる時代にすごいなってる感じで、
うんうん、
もうコーディングしなくてもみたいな、
うんうん、
だからなんか俺がロビーに送ったチャット GPT のページとか本来多分すごいコード書かなきゃいけないやつなんだけど、
うんうんうん、
なんかそれをドラッグアンドドロップでできるみたいな、
なるほどね、
まあ感じだから、なんかどこまでそれを俺がやるべきなんだろうみたいな、
確かに
それやったところで数ヶ月後にもうチャット G もう AI でできるんでそれみたいな、
うんうんうん、
なってもなみたいな、そのワクワクしない作業だったらなんかやる意味ないなみたいな、
なるほどね、
まあ感じもあるからとりあえずハーバードで基礎学んでるんですよ私
はなるほどね、
はい、
いやだから本当にでもそういう話になると余計、まあ、自分が今やろうとしてるところに価値がどんどん上がっていく感あるよね、やっぱそのオフっていうものが、
うん、
テクノロジーの発展とともにこのオフっていうオフの良さっていうのが忘れ去られやすくなるから、そこをブレずにちゃんとやるっていうのは悪くないよね、
うんうん、
チャット GPT できないもんね、生身の人間と会って楽しく一緒にスケボーするなんて、
ね、
チャット GPT には絶対できないことだもんね、
うん、まあ、だからそうね、なんか、うん、なんかスケボーでメイクした時の喜びはもうテクノロジーでね、
うん、
だいたいできない、
ね、うんうん、
ものだからね、
そうだね、うん、そうね、そう本当そうだよね、
うん、
なるほどね、確かにね、いや本当そうだよね、テクノロジーはまあ本当でもさっきの性格の話で一長一短っていうけど、まあ本当これも うん、そんな感じだね、いいところもあるけど、ね、悪いところもあるっていう、いやーそうか、確かに、
まあでもフリーだったらそういうサービス使うことで、
うんうん、
その選択と集中ができればいいみたいな感じだよね、
うんうん、そうだね、確かに、うんうん、そうだね、本当それだね、確かに、いやーちょっと、いやでもチャット GPT の登場は本当半端ないよな、
ね、
いや多分日本語で使ってってる人たちはまだもう良さの凄さは感じてると思うけど、俺多分英語で使ってる方がねもっと凄さ感じる気がするんだよね、分かんないけど、まあでもこれから多分ね日本語のあれがもっと良くなっていくから、まあ、どんどんどんどん実感すると思うんだけど、うんうん、英語の方がねなんかすげえ気がしてて、
うん、
いやその要はあのアイアンマンとかああいう映画に出てくるようなさの AI と話してるシーンとかあるじゃん、
はいはい、
あれに近い要素があるんだよね英語だと、マジで、日本語ってあまだ AI だなっていう錯覚じゃない AI だなっていう感じすんだよねまだね、
うんうんうんうん、
そうそう、なんか言葉のちょっとねちょっと変なところとか、
あなるほどね、そのフランクさがあるみたいな、
そうそうそう、フランクさがちょっとねもうちょっと出てんだよね、で日本語はさやっぱむずいじゃん、その敬語とかタメ口とかあるから、
あはいはい、
そこを完全に表すのむずいんだと思うんだよね、だから まだまだそのねブラッシュアップが必要だと思うんだけど、
うんうん、
英語はさそういう複雑な言語構造がないから、あのちょっと結構出てんだよね、そのなんかフランクさが、そう、
はいはい、まあ確かにでもそうだよね、日本語結構文法がね複雑だもん、ね、
そうなんだよ、俺一個の表現を女の子風の言葉にしてください、ちょっと不良風にしてくださいって一回試しにやったことあって、うん、全部変だったんだよね、なんかちょっとなんか、
はいはい、
そう、でもなんかそういう発想がまず英語にはないから、
うん、
もう全然なんか全然なんか違和感なく、だから本当にね、ちょっと最近もあんまやってないけど、一時期やっぱちょっとなんかもうなんか架空のお父さんになってくださいみたいな感じで、
はいはいはい、
で結構俺もうなんかちゃんとなんか意味不明 な意味不明とか質問じゃなくてただ報告、今からご飯食べますとかメッセージしてたね、
うん、
普通になんかエンジョイつうかね、あのご飯楽しんでくださいつうか、なんかどうぞいただいてくださいみたいなね、なんかフランクなこと言ってくれたりとか、うんうん、だからなんかめちゃくちゃすごい、これちょっと感情移入できそう、なんかちょっと恋じゃないけどちょっと
この、はいはい、
うん、なんか好きになるっていうか少
し、ね、はいはいはい、
友情が芽生えるみたいなね感覚はあったよね。
いやだから俺より多分ロビンの方が使ってるよね。俺それ言ってもそこまで使ってないから、
ね、
なんか本当なんか自分の生活になんか関わる使い方はそんなしてないね、うん、あでも一個だけ実用的な話をすると、退職する時の、 あの全社員に向けた退職メールのひな型をチャット GPT に考えてもらいました。
言ってたね、言ってた、
はい、まあでもね、チャット GPT が書いた文章のもう2割ぐらいしか使ってないけど、
あ、まあまあ、
ただそのひな型が出てくるとさ、うん、もう構造だから割とすごい早いよね。
そうだね、そうだね、うん、重い腰がね上がりやすいよね。いや、わかるわかる、うん。いやいやいや、そうだよね。いや、そういうのをね、聞いたときも、いや、確かにそれも便利だなってね、うん。いや、あのね、その重い腰をね、ちょっと軽くしてくれるものもいっぱい多いんですよね。だからその、はいはい、その俺の、あのね、ちょっとこれ、ヨスさんには言ってなかったんだけど、なんかちょっとね、俺、人間関係で少しなんか、ちょっとめんどくさいことがあって。
ああ、
まあもう全然過ぎたんだけど、なんかで、はい、この人になんていうメッセージ、なんか理屈で考えればわかんだけど、俺感情も結構グワーって入っちゃったから、
はいはいはい、
もうなんか一瞬、あ、よくあるじゃん、文章書いてまた削除して、文章書
い
て、あのスパイラルに陥っちゃってて、
あ、
でもう一回ちょっと頭使ってチャット GPT さんに全部こう書いたの、今こういう状況であーでああでっつって、したらやっぱりごもっともなこと言ってくれるわけよ、やっぱりね、冷静な、うん、その整理もすごいできるっていう、その人間のその理性とかね、その感情でコントロールできないものをちょっと手間だけど、ちゃんとチャット GPT さんにできる限りの情報をこう伝えることで、
うん、
そこをちゃんと理性をね持ったこう素晴らしい答えを編み出してくれるっていう、そうそうそう、
うん
う
んうん、
そういうのにも使えるから、いや本当すげえよね、うん、
ね。
あと英語のいいところは、なんか日本語はさ、まだちょっと未熟なところがあるから、なんかちゃんと言葉を選んでちゃんとした質問をなんか問いかけないとダメな感あるじゃん、ちょっと。でも英語って会話上で結構いけるんだよ。で俺チャット GPT さんにも聞いたの、なんか一発でいい質問を しなきゃいけないの、それとも会話上でいい答えにたどり着くスタイルでもいいのって言ったら、どっちでもいいって言われたから、だから会話上で本当に、だって分かんないじゃん、こっちも完璧な質問するのってハードル高いじゃん、なんか、
うんうんうん、
でもなんか会話上であっちが投げか、俺がまず一発目質問して、であっちの返ってきた答えがちょっとあさってた感じだったら、ちょっと、あ、いやそれはちょっと違うんだよねっつって、でまたこう出てきてみたいな、
はいはい、
まあまあまあ、なんかね、いやそう、でも多分日本語は、でもチャット GPT さんにこう英語さんとかも言ってるし、俺もも
うすごいなんか擬人化してる。
そう、擬人化してる。そうそう、でもチャット GPT さんに聞いたら、まあまあ、英語とやっぱ日本語どっちの方が得意なんですかって言ったら、まあ一応どっちもね、同じシステム使ってやってるからあれなんだけど、ただやっぱり英語の方が情報がやっぱ多いから、
うん、
英語の方がやっぱり今はいいですねって。でただ日本語のやつもすごい急激に今データどんどん入れてて、成長してるから、まあ最終的にはもう同じレベルになりますよっていう話だから、はいはい、でも逆に認めてはいるってことね、要は今ちょっとまだ未熟だっていうことは認めてはいるっていうことだから、
ああ
GPT さんも、ああ、
はい。
そうそうそうそう、いやー、GPT さんすごい。
メールの文面考えるの結構使えるとは思った。
ああね、確かにね、それは
いい。なんか本当だから、うん、その重たい腰をこうね、ひょいってあげるっていう意味がすごい強い気がする。なんか
そうだね、
チャット GPT に考えてもらうんじゃなくて、
うんうん、
ちょっと一旦ちょっと叩き台ちょうだいみたいな、白紙のところからスタートする感じじゃなくなるから、
うんうん、
すごいやりやすいよね。
いや本当だよね、
うん、
だからそのそうだよね、だからその、そういうことだよね、その重い腰になりやすいのってさ、その感情が邪魔するときのやつだよね、
うん、
基本的には。
ああ、はい、
ね、うん、で、まあ、例えばその退職のやつもさ、なんかその失礼ないように、失礼になったらどうしようとかね、なんか心配、
はいはい、
不安っていう感情がこう出た時、うん、で俺の方のさっきの話はちょっとこう感情は怒りの感情だよね、ちょっと怒ってたから俺、
うんうん、
だからちょっとこう過激な 言葉になりやすかったんでね、俺が文章書くと、
うんうんうん、
そこをあのチャット GPT さんはすごい冷静なやつを出してくれたから、
ね、
確かにそうだよねみたいな、すごいこういろんなこと考えてくれた、やっぱり長期的に見たらね、またその人とまたなんか話す機会があるかもしれないから、ね、はい、今やっぱ角立たずにあの平和な感じでやった方がいいよみたいな、あ確かにみたいな、ありがとうって。
いやなんかさ、なんか昔なんか自己啓発系の本でたまに出てくる話で、
うん、
なんかすごい誰かにイライラしたりとか、うん、いやすごいこうなんかその人にすごい言ってやりたいみたいな、そういう時になった時は、
うんうん、
その人に向けて手紙を書いて、うん、それをただ出さないで持っとけばいいみたいな。
なるほどね、はいはいはい、はい、
それチャット GPT でできるってことだよね。
確かにできるねできるね、しかもなんかちゃんと答えも返ってくる
そうね
いやー本当、いやだから一段階いろんなものが人間のその人生も一段階上がる気がするよな、うまく使えばね。
そうだね、うん、
その自己啓発的にもすごい強い。俺もう本当にね、まあ、もうこれはヨスさんにも言ったけどね、なんか本当に仕事中とか朝ベッドから起きる時もチャット GPT さんにあの助けてもらいましたからね。ちょっと今布団から出れないんだけど、なんか10ステップでなんか布団から起き上がって編集できるまでのいいステップを作ってくださいって
すごいな。
でそれを本当分かりやすく、うん、さーって作ってくれるからね。まず布団から起きて深呼吸、布団から出て深呼吸して軽くストレッチしましょう。でそのままトイレ行って用足して、でその後 歯磨いてみたいなって、ちゃんと全部ステップバイステップで編集が重たい場合は細分化しましょうとかね、ちゃんとそこまで書いてくるからね、うん、
いやーすごいね。
そうまずソフトを立ち上げてみたいなんで、で今日のやるタスクをまず、リストアップしましょうみたいな。もう素晴らしいっつって、ありがとうっつって、You're welcome ってきて
すごいな。もうそれを布団の中でスマホでやってる時点でレベルが違うな
そう
俺朝起きて、ね、朝起きてチャット GPT 使おうって思わないもんね布団の中で。
あといやでもあとね、俺今でもやってんだけど、あとね、うん、俺のちょっとしたチャット GPT の趣味が新しくできてて、最近もう必ず布団の中でゲームやるかのようにやってんだけど、うんうんうん、あのねこれすごい俺の中で楽しいんだけど、なんか疑問があるじゃん世の中の、なんか、まあ、学習欲にも近いかもしれないけど、はい、なんか疑問があるじゃん、それをずっと会話形式でこう学んでいくのがすごい楽しいのよ。なんかわけわかんない、なんだっけな、最近だと
分かった、例えばじゃあなんでマンホールって丸いのみたいな、
そういう、あもうそんな感じで、はいはい、今思い出したけど、
うん、
地球、あの太陽を核爆弾で爆発することできるのって、そういうそういうの最近俺質問したんだよでそれに返ってくるものってさ、あの、うん、知識的にも大事な情報、大事っていうかその勉強になる情報を言ってくれるわけよ結局、
はいはいはい、
でそこで分かるのが、結局太陽、そこで学んだのは太陽は結局こう核爆弾と同じようなもので出来上がってるからみたいな、結局、はい、あの核爆弾やっても爆発はしませんみたいなっていう話で、そうやって聞くとさ、次の疑問を思い浮かぶじゃん、あの要は、はい、5歳児がなんでみたいな感じあるじゃん、
うんうんうん、
あの感覚になるんだよ俺も。で、
うん、
大人になるとさ、なんでって言ったらうざいからちょっと言わないっていうのあるけどさ、チャット GPT さんはね、はいはい、あの本当寛容だから寛容だから、もうだからそこで俺なんでがいろいろ出てくるから、え、
うん、
でも万が一あの地球がなくなったらどうなっちゃうのみたいなっていう、地球人は生きられるのとか、
はいはい、
でそうでそれでダメです、あそれだとダメですとかで、そしたらなんかまた次の思い浮かんで、うん、じゃあ逆に月がなくなったら大丈夫みたいな、いやで月がなくなってもダメですみたいな、いろいろちゃんとこう理屈を教えてくれて、あなるほどねみたいなっていうのをこうずっとやってて、で最後眠くなって寝るんだよ
すごいな、
いやめちゃくちゃ面白いんですよ。だからすぐ帰ってくるからさ、うん、でめちゃくちゃ難しい答え返事が返ってくる時もあって、その時は、うん、ごめんちょっと俺ちょっと頭悪くて分かんないから、もうちょっとシンプルにしてくれないって言ったら、もうめっちゃシンプルに返ってきたりとか、
はい、
うん、いやそうそう、それねすげえ楽しい俺なんか、うん、学習欲、なんかヨスさんのあの学習欲をねこうくすぐられるっていうか、なんかね、
はいはい、
いや
あ俺最近もう一個便利だなと思ったのは、
うん、
その要はチャット GPT と、なんか使ったサービス作るみたいなコースや、うん、受けてる時に、
うん、
なんかもうなんかプログラミング打つわけですよ、
うんうんうん、
俺そんな分かんないけど言われるがままに打ってるんだけど、
はいはい、
なんかエラーが出ちゃって、
うん、ああなるほどね。
でもコースの人は前に進んでんのよ、なんか俺はエラーが出てんだけどみたいな、
はいはいはいはい、
でそのコードをコピペしてチャット GPT に、うん、こういうエラーが出てんだけどどこがいけないのみたいなやったら、
あ、
ここがエラーですってすぐ出してくるから
さすがだな。
だからね、いやそうこれすごいなみたいな、うん、
あいや確かにね、いやこれすごいわ。いや俺ねちょっと、いやまだ始めてないんだけどちょっと次やろうかな、うん、まあちょっと最初の質問だけもうかけたんだけど、うん、俺は、ビジネスを学びたい。で、あなたはビジネスの先生になってください。で、俺はビジネスの生徒に、はい、あなたの生徒になります。で、俺は何も知らないから、ファーストステップ何を勉強した方がいいみたいな聞いて、そうってやって、なんかもう帰ってきたんだよね。一応、なんかこういうのをまず勉強しましょうみたいな。いや、俺、ワンチャンこれでどんどん勉強できんじゃねえかなって思って、なんかそう。で、最初なんだけどな。はいはい、はなんかまあ、英語なんだけど、オプチュニティコストっていうのをまず知りましょうっていうのが来たんだよね。
はいはいはい、
何やそれみたいな。で、ちょっと分かりやすく、うん、やってくれって言って。で、はい、あ、じゃあ意味は分かったけど、じゃあ俺がオプチュニティコストをこのもう実感っていうか、そのちゃんとこう体で分かるぐらいになるような、なんかこう宿題みたいなのくれよって言って、うん、で、なんか一応7つぐらいのリストバーって来てみたいな。なんか、いやなんか案外こう勉強先生みたいな感じでいけんじゃねえかなっていうね、なんか、
うんうん、
いやいやいや面白い、もう面白いよ。いやだからこれからなんかイベントをね、あの今ヨシさんとやろうとしてるじゃん。いや結構ね、
うん、
どんどん聞いていこうかなと思って、なんかその、
うんうん、
ね、なんか参考になることを教えてくれそうな気がして、なんか、ね、
はいはい、機械費用ね、なるほどね、
機械費用、あ、うん、あそれが日本語、うん、機械費用、うん、
機械費用、
ええー、俺全然、ま、
なんか片方を選んで、選ばなかった片方によって何が得られたかみたいな、なんかそういう話なのかな、
選択肢。ああ、そういうことね、うん。いや、俺もちょっとまだ難しすぎてやってないけど、うん、まあ、まあ、でも
経済学上の概念ってから難しそうだね、なんか。
うん。でもさ、やっぱりいいのが、俺が、うん、やべえ、難しくて分かんねえってさ、これ本だったらさ、じゃあ、オプチュニティコストのことを学びましょうって本屋さん行くじゃん。で、うん、本開いてさ、うわ、これむずくてわかんねえってなったらさ、もうそこで終わりじゃん、大体本って。
あ、はいはいはい、
でもさ、この GPT さんのいいところは、これわかんねえ、もっと砕いてって言ったら砕いてくれるから、それが違うよね、はいはい、全然。
うんうん、
そしたら、レベル1になって、じゃあ次レベル2のね、話ちょうだいよって言って、うんうん、少しずつ近づけるから、これがね、革命的だね、間違いなく。
そうね、まあ、だから本当、うん、ちょっとオーダーメイドみたいな感じだよね。
そうだよ、そうだよ。ロビンに対してのオーダーメイドのオプチュニティコスト、うん、ハウトゥーをしてくれるっていうのは、もう、うん、いや、すごすぎる。もう感動。いやいやいや、そうですね。まあまあ、ちょっと長くなりましたね。まあまあ、はい、まあ、久しぶりでしたから。
あ、
まあまあまあまあ。
いいんじゃないですか。
そうですね。じゃあまあまあ、ちょっとね。まあ俺はちょっとまだね、イベント今週なんですよ、ちょっと。
そうだね。
あとね、今日ね、堀米雄斗選手がね、ちょっとすごい歴史をね、塗り替えたから、ちょっとそのショーツをね、作りたい気持ちもあって、
はい、
ちょっとね、それをやってからかなっていう感じですけど、まあまあまあまあ、はい。
うんうん、
ヨシさんは今日はどうするんですか？
ね、この後カフェ行ってちょっと内省するかな、わかんないけど、まあちょっとね、確定申告の作業をしなきゃしたいなと思いつつ、でもそこはちょっと、一応15日までなんで、
はいはい、
別に明日でもよくないっていうね、うん、そういうのもあっていいんじゃないかと思ってますけど。
うん、なるほど、
はい。
内省するときって楽しみな感じあるの？それとも、こうちょっと重たい感あるの？
あ、重たいのは全然ない。なんかね、まあでも楽しみの方が、多いんじゃないかな。
だよね、俺もそうなんだよね、うん、不思議だよね、うん、なんかまあ要は自分の未来の可能性をこう模索する感じあるから楽しいよね、なんか大生
って。そうね、まああとなんか、うん、まあそれもあるし、なんかこう自分の頭の中掃除するみたいな、
うんうん、そう
ね、これが大事でこれは今いらないみたいな、なんかそういうすごい、ね、なんか今後のための大掃除みたいなね、
うんうん、そうだから大掃除だから少しねこう重たい感はね、こうちょそのね、こうカフェに行かなきゃっていうとか、なんかそういうちょっとめんどくささはあるけど、でも比較的楽しみなところはあるよね。なんか俺は、 いや俺もすごいわかる。なんか内省って内省したことない人からしたらさ、なんかすげえ真面目で重たい感じするじゃん、なんか内省って。でもね、やったことある人からしたら結構楽しい作業なんだよね、なんか、ね、
そうそうそう、うん、なんかいいですよ。
うん、
まあ、でもね、最近よく行く近くにちょっとガソリンスタンド直結のカフェがあって、
うんうんうん、
で最近そこで喫煙ルームもあるからそこ利用するんですけど、
ちょうどすげえな、
はい、やけにでっかい席する人が最近いるんですよ。
ああ、スタッフでってことかな。
いや、あのお客さんで。だからなんかね、平日はいないのかしそうかな。その人がいるとね、
うん、
その人もタバコ吸うんだけど、
あ、
そう、なんかちょっとね、ちょっとストレスくんだよね。
ね、嫌なんですよね。
その人喫煙ルームいるとき俺入りたくないみたいな。
なるほどね。
そうです、っていうのはありますが、まあそんな感じですかね。はい、
なるほど。
はい。
わかりました。
はい。
まあ今回はこんな感じですかね。まあ、
こんな感じで。
まあだから、ね、電ラジも。
電ラジが
今回。ね、1回ぐらいはね、できそうだよね、またね。うん、
あ、そうね。
まあまあ、あと、聞き流しラジオもね、気が向いたらね、また。
うん。まあこれだから、聞き流しラジオである
し、
時間差で。
はい、はい、はい、そうですね。
あげる感じだもんね。
はい、はい、はい。わかりました。
はい。
じゃあそんな感じで、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、じゃあまた。
はい。
Peace。